バカ団やっていきます。どうもタクです。今回もよろしくお願いいたします。3月もまあ後半に入ろうとしておりますが、いかがお過ごしでしょうか。大阪はねもうだいぶこう暖かくなってき始めており、なんかね場所によっちゃもう梅も咲いてるなという話も聞いております。まあこれからねその春の季節どんどんどんどん暖かくなってきて、まあライダーにとってもどんどんとこう走りやすい、走っててね気持ちいい季節になっていくかなと思えば、こう日が経っていくのが楽しみになりますね。そんなこんなで、まあ今回はね、まあ2月の月報ってことでね、まあちょっと時間経っちゃいましたけど、まあそういう話でちょっと音声を取っていこうかなと思います。2月ね、何したかなって、ちょっとまあ思い返してたんですけど、そうですね、まあ2月ってやっぱ冬なんですよね。なんで、やっぱりライダーにとっても、まあちょっとね、寒い時期でありまして、でまあちょっと走るのもしんどい時期ではあったんですけど、でまあちょっと遠距離もねやっぱり走りに行けない、そのねあの山とか走ってるとねやっぱり凍結とかが怖いんでね、でまあ SNS とか見てても、なんていうんですか、その山の中走っててそのトンネルがこう暗くて、でまあその凍結していったのが分からなくて、で見事にそのスリップしてるみたいな、そういう動画もね目にしてましたので、まあねそういうねリスク回避するのが難しいリスクがねある時はねもうおとなしくしてるのが一番じゃないかと。ね、僕はねずっとそういう考えを持ちながら、バイクに乗りながらツーリングしながら、まあ、旅しながらみたいなしてますんで、なんで2月はねもうと、安全な範囲で、1時間2時間ぐらいの軽いツーリングをね、しておりました。パッとね道の駅行って、そうですね本当朝の何時ぐらいかな、まあ、7時からパッと出て、で8時半ぐらい9時ぐらいにだいたいこう道の駅ってそれぐらいにオープンしだすんですよね。でまあその時間帯ならもう全然人いないんでね、そこで、泊まって、で道の駅のねなんかこう出店っつうんですかね、でまあコーヒーをね一杯買って、バイクの上でねこう寝転びながら、僕のバイクね、上で寝転べるんで、センタースタンドを立ててね、寝転ぶことができるんで、もう人のいないところで、コロンと寝転びながら、コーヒー飲んで、みたいなのをね、10分、20分ぐらい、こう、ぼーっとしながらするのがね、すんごい楽しいんですよね。まあ、そういうね、ツーリングを、しておりましたっていうことですね。いいっすね、やっぱり。なんか道の駅っていいっすよね、ほんと。なんかこうなんていうんですかね、独特のなんていうんですか、まあ、チェーン店っていうんですか、あれだって道の駅ってなんていうんだろう、まあ全国各地に道の駅っていうその名前のねあれがあるわけじゃないですか、施設っていうか、まあ、店舗っていうかあるわけじゃないですか。でもなんかねそのなんていうんだろう、こう整備され尽くしされてない感じがすごい好きな、その楽しいんですよね。やっぱりライダーもねこう道の駅好きな人多いんで、よくね道の駅のスタンプをこう集めておりますみたいなとか、今日も道の駅来ましたみたいなとかもあるんでね、なんかそういうの見てると微笑ましいんですけどね。でもねやっぱり中にはね、深夜とかになんかこう道の駅入って、 で、なんかその辺でこう、だべって、うん、まあそこまではいいですよ。うん。いいんですけど、なんかこう、バイクをね、こう、真夜中に、ふかして、バンバンバンバン、エンジンふかして、うん。で、なんかこう、外から持ってきたマクドナルドのゴミをこう、食べ散らかしたりだとかで、うん。で、なんかね、ポイ捨てしてたりとか、うん。こう、せっかくの、こう、ちょっとね、こう自然とこう、なんですか、こう自然と人工のハイブリッドの施設、いい雰囲気の施設をね、なんかそういうことでこう、汚すやつらもね、いるみたいなんで。で、なんかそういうことでこう、道の駅が封鎖したりとか、いう話もね、なんかここになってすごい聞くようになりましたよね。なんかね、まあ、悲しいですよね。なんかまあ、そういうのやめてほしいなとは思うんですけどね。まあまあ、やっぱり10人人がいたら、10人いい人っていうわけではないんで、それがまあ、いい人悪い人の、その、なんだ、パーセンテージ、がまあ、60、40、70、30、50、50かもしれないですしね、この世の中。まあ、そうですね。なんかこう、やっぱり、その、いい人側にいたいなっていう、気持ちはありながら、なんかそういう、心を持ちながら、今後もやっていきたいなと、こう、道の駅の、ツーリングとか、その日々のね、あの SNS の投稿とかこう見てた時に、なんかそういうのを感じましたっていう話です。はい。まあいろいろ脱線したような、つながってるような話ではありますけど、まあちょっとそういうツーリングをしてましたっていうことですね。まあ、バイクに関してはそんなことしてましたですね。で、まあちょっと日常の話にはなるんですけど、2月はね、生まれて初めて献血というものを、経験してきました。で、まあ僕は大阪に住んでるんですけど、そのね、京橋っていう、まあ駅がありまして、で、まあ JR の、まあ西日本の環状線がこう走って通ってるんですよね。で、まあ、それとやっぱローカル線、京阪沿線っていう、まあ、京都に行く、電車がの駅があるんですよね。で、まあそこの連絡、し合ってる、まあ、駅地名になるんですけど、そのまあJR と京阪の、連絡するその、なんですか、こう間の、広場みたいなのがあるんですけど、そこでね、なんか毎、ほぼ毎日、なんかね、献血の車が止まってるんですよね。で、だいたい10時から何時ぐらいまで ?3 時ぐらいまでかな ?15 時ぐらいまで。10時からだったかな、ちょっと時間覚えてないですけど、いつもね、あの献血お願いしますっていう、声かけみたいなのをね、よく聞くんですよ。ほんとよく聞いてて。で、まあ、ずっとね、なんかその、一回は献血してみたいなっていう気持ちはあったんですけど、なんかね、その、そこのね、献血の車があるんですよね。バスみたいなのが。で、まあ、バスでその献血をする、バスの中で、そう、献血を、こう、していく、スペースを、こう、設けてくれてるんですけど、そこのね、なんかバスに行くのが、なかなかこう、やっぱ勇気いるんですよね。初めてやったこともない人が、こう、バスの方に向かうっていうのが、なかなか勇気が、いったんですけど、でまあちょっと今回 本当勇気出してっていう言い方はあれなんですけどね、ちょっとまあ看板をこう見ながらチラチラキョロキョロしながら、声かけてくれないかなみたいなのを空気を出しながら行ってね、でまあ、受付をこうして献血したいんですけどみたいな、って言ったらね、なんかそこの係の人がねすごい親切に親切丁寧にね誘導してくれまして、で寒いでしょ、ちょっとこっち座ってくださいとか、こっち温まりますんでみたいな、ストーブの前立ってくださいみたいな、言ってくださいみたいなとか、であとまあ飲み物をくれるんですよね。献血の前って水分補給が必須みたい で、で僕行った時はホットのあれどれだっけ350かな、ミニサイズのペットボトルあるじゃないですか、あれのホットのお茶とその同じサイズのカフェオレ、確かジョージアのカフェオレだったような気がするんですけど、まあこれどっちか飲んでくださいみたいな、好きな方飲んでくださいって1本もらって飲みながら待っててね、たりしたんですけど、なんかやっぱり一回行くとなんかその枷みたいなのがこう外れるなっていう感じはしましたね。でまあ献血をしていったんですけど、まあ初めにねなんかこう血液を検査されるんですよね、初回の人って。人差し指だったかなになんかプチッと針を刺されるんですけど、そこでその血の濃さみたいなのをこう検査するんですよね。でこれ一瞬で検査してくれて、なんか数分ぐらいかかったかな、でまあ血の濃さ問題ないですね、じゃあちょっとこれから献血血を取ってもらいますっていう、流れになっていくんですよね。で、じゃあ実際にその血を抜いていく、スペースに誘導されて、で看護師さんにこっち座ってくださいっつって、で座りながらこう寝転びながらですよね、だらーんと寝転びながら仰向けになって、じゃあまあ針刺していきますねっつって針刺されて、大体ね、これ僕もびっくりしたんですけど、なんか本当にね5分ぐらいで終わるんですよね。で抜かれる血の量は400ミリがまあ一般的なのかな、マックス400で、確かね200ミリもありましたね。なんかそれは人によって上限あるのかなっていう、判断されてるのかなっていう気はしましたけど、まあ400ミリをこう大体5分ぐらいでねこう抜かれたんですけど、もう別になんともなくっていうか、別にその後にフラフラってくるわけでもなく、普通に、その後も過ごせたんですけど、献血ってその意外と、まあ、気軽に行けるもんなんだなっていうのをこうそこで初めて知りましたね。で献血ってね、一回やると次やるまでのスパンが3ヶ月以上開かないとできないみたいなんですよね。なんで僕はちょっとまあ2月に献血を初めてしましたんで、次また5月に行ってこようかなと今ちょっと思ってますね。でまたこの献血のシステムっていうのが面白くって、ウェブ上サーバー上か、にその自分のその献血の記録が残るんですよね、残してくれるんですよね。これもまたすごい面白いなと思って、献血って血抜いた後にその詳しく検査してくれるみたいなんですよね。でその検査結果が返ってきてっていう、でまあなんかその赤血球、ヘモグロビン、白血球が どれぐらい数値ありまして、これは、通常より一般よりちょっと低いですねとか、うん、高いですねとか、なんかそういう検査記録を、送ってくれるんですけど、はがきでも送ってくれるんですけど、ウェブ上でもそれか確認できて、うん、今回何百ミリ抜きました、でその時のあなたの、血液の健康状態はこうでしたっていうのがね、ずっと残っていくんですよ。であなたは今何回やりましたとか、うん、いやなんか、うん、献血も情報化社会だなみたいな感じましたね。もう何でもかんでもこうウェブ上でできるっていうのはすごい便利だなって僕は思いましたね。うん、助かりますね。なんかやっぱりハガキで1枚来てもすぐやっぱり捨てちゃうんでね、なんかそういう記録がずっと残るなら嬉しいですし、なんかそういう傾向が見続けられますよね。で献血もう一つ面白いところがあって、献血のね回数によってね、こうなんか得点がもらえるんですよ。なんかね30回行くとなんかその記念品もらえたりだとか、100回行くと、うん、盾がもらえたりとか、盾だったかな、うん、なんかそういうなんつうか記念品、記念レプリカみたいなのがもらえたりとか、うん、で他にもその献血に参加するたびにこうちょっとした記念品もらえたりとか、僕今回ねUSB 充電ケーブルをもらいましたね、うん、結構ね使えるケーブルでしたよ。普通にねパソコンの USB に、片方はつけて、でもう片方は3股に分かれていて、USB Bミニか、B タイプ、ミニ C、あと iPhone のライトニングか、この3つの3つに分かれてる充電器をもらいました。うん、これ家でかなり重宝しております。なんでね、なんかこう、もしねこれを聞きのあなたがまだ献血に行ったことがなくて、こう行きたいなけど行けないみたいな迷っているようでしたら、なんかねこの僕の、音声聞いてね、なんかこう一歩でも踏み出せるような、きっかけになればいいなって、うん、思いますね、うん、あとね看護師さんも可愛いんですごい可愛い方もねいたんでね、なんかそういうのもまた会いたいなみたいな、いやまあまあそれはいいや、うん、まあねいいことありますよ、うん、っていうことを2月は行いましたっていう報告ですね、うん、ってところでまあ今回は締めましょうか、うん、ちょっとね僕も徐々に、2月はブログ書いて、うん、で今ちょっと動画作りながら、でちょっとね YouTube 力入れようかなって、ちょっとがっちり本当にコンセプトっていうのを決めて、うん、まあ垂れ流しは変わらないんですけど、その中でもちょっとコンセプトを考えて決めてやっていこうかなっていうのをちょっと一つ考えておりますので、うん、まあ良ければね、うん、いろんな発信媒体で、お会いできればなと思います、うん、でまあ見ていただければ、幸いでございます。はい、じゃあ終わりましょうかはい、それではあなたにとって良い一日でありますように。では。